ヨハネの福音書の12章の23節から25節ですね。ではまず23節だけお読みしましょう。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。今日のメッセージのタイトルはですね、週報に書いてます通り、イースター記念括弧直前括弧閉じる主路の主日合同礼拝というタイトルでメッセージをお伝えしたいと思っております。さっきも最初に言いましたが、本当は今年のイースターは来週なんですけどね、4月5日なんですけども、来週はここが使えないので、仕方なく1週早めてイースター記念礼拝を行おうというわけなんですが、ところが今日はですね、単に1週間早いだけでなく、今日は主路の主日と言われるわけで、その日曜日、つまり今週の金曜日にイエス様は十字架にかかられる、その日曜日、すなわち十字架で殺されると知りつつエルサレムへと入っていかれた、そんな記念すべき日なんですね。ですから本当ならば、この主路の主日というのは、いつも以上にですね、このイエス様の十字架の死というもの、なぜイエス様は十字架にかかったんだろうかとか、なんで死ぬって分かってるのにわざわざ自分から入っていくなんてどういうことなんだろうかとか、そういうことをですね、一生懸命お話しするべき日なんですけれども、しかしイースター記念礼拝でありますから、死ぬ話じゃなくって復活の話をしなきゃいけないわけなんですよね。さあ、どうしたものかと、どっちに重きを置くか、十字架か復活か、そんな悩める子羊にぴったりの御言葉が今日のヨハネです。別にですね、このそんなちょうどいい御言葉ないかなって一生懸命探したわけじゃないんですけども、心に思い浮かんだんですね。いわゆるこれがキリスト教用語で言えば、示されたとかね、与えられたとか、そういうふうに極端に言えば啓示を受けたみたいな感じになっちゃうんでしょうけれども、まあよもやま話はこれぐらいにしておきます。まあ1年にね、1回か2回ぐらいしかこんなよもやま話はしませんけどね、クリスマスとイースターぐらいです。ですから、これぐらいにしていつものようにですね、聖書の真理を追求していきたいと思いますが、何度も言ってますように、今週の金曜日に主は十字架で、死なれたわけでありますが、そのことを23節では栄光を受けるその時が来たと言っているわけなんですね。罪はないのに殺されるというそのむごたらしい十字架がなぜ栄光の時なんでしょうか。普通はですね、栄光を受ける時というのは、なんか野球で優勝したとかね、オリンピックで金メダル取ったとかね、そんな時に栄光を受けるものなんだろうと思うんですけれども、そういう何かですね、目的、目標を達成した人が受ける、それが栄光であるはずと思いますが、そういう意味でイエス様はですね、十字架を栄光の時とおっしゃったのは間違いではないんですよね。なぜならイエス様は十字架で死ぬためにこの世に来られたお方であって、それはですね、十字架で人間の身代わりになって全ての罪を背負って死ぬという、その全ての人の罰を身代わりに受けるというのは、誰にでもできることではなくて、清い神の御子だけにしかできないことであって、それでもイエス様、そのイエス様でさえ大変なね、苦しいことを乗り越えてその十字架に向かわなければならなかった、その十字架を受ける時が来た。だから大きな目的をですね、誰にもできないような大きな技を達成するわけですから、だから栄光だってイエス様はおっしゃっているわけなんですよね。ちょっとすみません、暑いんで。 それでですね、その時がいよいよ近づいてきたと。で、まあそれはいいでしょう。その後何ておっしゃるか、24節、誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。ご自身をですね、一粒の麦に例えておられるわけなんですけれども、その麦が落ちて死ねば豊かな実を結ぶ。つまり、イエス様が死ぬということですね。イエス様が死ぬことによって豊かな実が結ばれるんだというわけですね。わかりやすいですよね。はい。じゃあ、どんな実が結ばれるというんでしょう。イエス様が死んだらどんな実が結ばれるんですか。キリスト教という世界最大級の宗教が生まれるんでしょうか。キリストはそんな宗教なんか作りたかったわけじゃないんですね。さっきも言いましたが、キリストは人間の罪を背負って身代わりに十字架で死なれる、そのために来たお方です。その結果どんな実が結ばれるのか。その結果結ばれる実、それはですね、信じる者の罪が許される、そして永遠の命、天国が与えられる、そしてもはや地獄に落ちるなどということが、恐れる必要がない、もう平安と喜びに満たされていく、生きていくことができるという豊かな実が結ばれる。それが一粒の麦が死ぬことによって、イエス・キリストが死ぬことによって結ばれると。そしてですね、その一粒の麦というのは、今言った通りなんですけども、それと同時にですね、私たち人間のことをも指しているということができると思います。だって誰でも必ず地に落ちて死ぬ、一粒の麦のようにですね、地に落ちて死ぬというその時が必ず来るから、そういうふうに言えると思うんですよ。ただしです、ただし、地に落ちて死ぬというのはみんな平等、みんな同じなんですけども、誰でも必ず豊かな実を結ぶとは限らないですよね。誰でも必ずそうじゃないって。つまり死んでおしまいってことになる場合もあるってことなんですね。お分かりいただけるでしょうか。一粒の麦のように全ての人は地に落ちて死ぬんですけども、必ず豊かな実を結ぶとは限らない。死んで地に落ちてそのままそれっきりということになる場合もある。事実として多くの人々はですね、死んだらおしまいだって言ってるわけじゃないですかね。そうなんでしょう、ね、人は死ぬって誰もがうんって言うでしょうけども、そして死んだら終わりだって、天国なんかない、死後の世界なんかない、地獄なんかないって、ね、死んだらそれまでって。そうなんですよ。そう言ってる限りは、その一粒の麦は地に落ちてそのまま実を結ぶなんていうことは決してない。どんな実も結ばないと。そうなってしまうわけですよね。だからもちろん私たちクリスチャンもですね、まあ同様に一様に死ぬ、それは変わらないんですけども、避けることができません。だけども私たちは死んでおしまいだとは思ってないわけですよ。そうは考えてないわけですね。私たちは死んだとしても、一粒の麦のように地に落ちたとしても、それでも私たちは天国で新しい命を生きるんだと、豊かな実を結ぶんだと、すべての悩み、苦しみから解放されるんだと。そういうふうに信仰によってですね、確信をすることができることは幸いだと思います。それを豊かな実と言わずに何と言えばいいでしょうね。ね、ここでイエス様おっしゃったように、一粒の麦がもし地に落ちて死んだら豊かな実を結ぶんだと。 これは確かにイエス・キリストが死ぬことによって永遠の命、天国を手に入れる人がたくさん、ね、起こされてくる豊かな身だということなんですけど、私たちクリスチャンも死んだとしても同じように、同じようにというか似たように、ね、天国、永遠の命、平安、感謝、喜び、そういう豊かな身を結ばせるんだと。ですから、そんな、豊かな人生となるために主が教えるのが25節。イエス様おっしゃったんですね。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですと。この御言葉がですね、すんなりと腑に落ちる方いらっしゃいますでしょうか？どうでしょうか？どういうことですか？なんでですか？っていうふうに思わないでしょうか？自分の命を愛する者は、それ、自分の命をね、失うって。命愛するというのは、まあこの好き嫌いとかの問題じゃなくて、大切にするということだと理解しましょうね。聖書の言う時の愛というのはね。大切にする。自分の命を大切に守る者は、それを命を失う。そんなって思うんじゃないでしょうか、普通はね。で、この世でその命を憎む者は、ね、それを保つって、逆じゃないですかと。命を大切にしてそれを守る者がそれを保つんじゃないんですかと。この世でその命を憎む、もう生きててもしょうがないやっていうような人はね、永遠の命に至るって。腑に落ちないと思いませんか、これね。とにかく誰でも自分の命を愛しているというのは間違いないことだと思うんですよ。大切にしているでしょうね。一秒でも早く死にたいというのは普通はそうはおっしゃらないと思うんですよ。できるだけ長く健康に生きられるようにね、いろいろ気を使うわけじゃないですか。ね。けどその人はその命を失う。こんなことをイエス様はおっしゃったんです。納得できるでしょうか、皆さん。問題はですね、この自分の命っていうことなんですが、この自分の命ってどんな命のことなのか、そこが問題なんですよ。自分の命。で、多くの人はですね、この地上の人生だけを自分の命だと考えて生きているわけですよね。地上の命だけ、さっきも言いましたように死んだらおしまいだと、死んだ後は何もないんだと、天国なんかないんだと、地獄もないんだと、生きている地上の人生だけが全てなんだって、それがその人の命なわけでしょ。自分の地上の人生、それが自分の命と考えている。で、その地上でできるだけ長生きできるように、健康になるように大切にして、その命を失うまい、損なうまいと頑張っている。それは悪くない、大切なことなんですけれども、でもそれだとイエス様がおっしゃったように、自分の命を大切にする者はその大切な地上の人生、自分の命というものを失うんだって。つまり麦は必ず落ちる、人は必ず死ぬということ、それをおっしゃってるわけですよ。よろしいですか？自分の命というものが、この地上の人生だと考えている人たちにとっては、いくらそれを愛して大切にして守ろうとしてても、それは必ず失われるんだと。そうかって思いません？納得できるでしょ？こう考えるとね、理解できると思うんですよ。で、この25節で、この、一行目というか、最初の部分を分かりやすく言い換えるなら、さっき言ったかもしれませんが、地上の人生だけを大切にする人はそれを失うと、ね。だって死ぬんですから。必ず死ぬんですから、愛してやまない自分の人生を、命を失う。天国なんかどうでもいいというなら、そうならざるを得ない。しかし、その後、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。 これもね、不思議な言葉だと思えるわけですけども、こういうふうな理解の仕方から考えていけばどうなるかって言ったら、地上の人生をね、憎む。いや、そんな人いないですよ。大抵はそうではないですよ。普通はそうじゃない。ただ、この世の命っていうもの、地上の人生というもの、それをですね、どういう人生だと捉えているかによるわけですよ。この世の命、地上の人生というのは必ず失われるものであって、どうあがいても、どう、頑張ってもいつか必ず終わる。それが地上の命、人生。ね、そんなの嫌だっていう人、それがこの世の命を憎むものなんですよ。え、一生懸命頑張って努力してお金稼いで我慢して苦労してで生きてそれで死んでおしまい、そんな虚しい人生は嫌だっていう人、苦労も何もすべてが水の泡。何のために生きてきたのか分かりゃしない。そんな悲しい結末を迎えるなんて、そんな人生は大嫌いだって言う人。それが、この世でその命を憎む者なんですよ。いかがですか？この世でその命を憎む者ってどんな人のことかお分かりになられたでしょうか？私たちも、ああ、そう言われればね、ああ、確かに、この世の、この命、この世の命、地上の人生っていうのはね、どんなに頑張っても全てはもう無駄で終わるんだとしたらですよ。そんなの嫌だって思いませんか？ね。だから、それを嫌だって思うんだったらどうしたらいいんですかっていうところになっていくわけですけども、どうすればいいか。それは地上の人生だけを自分の命とするんじゃなくって、永遠の命、天国があるという生き方、人生に変えていく。その人が永遠の命に至るんだというわけですよ。それを約束するためにイエス様はね、蘇ってくださったわけですね。加えて恵みなのは、25節でね、真ん中の方で、真ん中行こうかな。この世でその命を憎む者は永遠の命に至る。それは分かりましたとしましょうね。今話したから。その間のところ。それを保ってというところ。この世の命を憎む者は、この世の命を保つって言うんですよ。永遠の命に入るっていうことだけでもすごいんですけどね。こんな虚しい地上の人生で死んでおしまいなんて、そんな人生は嫌だっていう人は天国に入れるだけでなくって、天国入れてそれで十分なんですけどね、天国にただ入れるっていうだけじゃなくって、この世の命を保つ、これ恵みだと思いますよ。この世の命を保つ。つまり、この世の人生が破滅しないように、破綻しないように、しっかりと歩めるように、その生きる力、この世の人生を生きる力も与えてくれる。そして永遠の命に入る。素晴らしい恵みであると思いますね。恵みでなくって何でしょうか。だからこの御言葉の通り、そうですね、私もですね、この御言葉が教えてくださっている通りに今日まで生きてくることができたわけであります。 クリスチャンにならなかったら、まあ、こんな話を何度もしたことはあると思いますが、どっかできっと野垂れ死んでたに違いないだろうと思うようなヒッピーの生活をしていたけども、クリスチャンになって天国は良かったけども、もう地上ですることが何もないと、早く天国に行きたいとさえ思ったけども、でも生きる力を与えてくださって今日まで生かされてきた。この御言葉、イエス様が約束してくださっている通りなんです。だから私たちはですね、キリストの十字架に感謝して復活を喜びましょう。そして私たちは自分の命とは何なのかをね、しっかりと心に刻んでおきたいと思います。地上の人生だけが私の命じゃないと。私の命、自分の命とは何か、それは地上の人生だけで終わるものではなくって、天国で新しい命を生きるということ、それこそが自分の命だと言えるものでありましょう。お祈りしたいと思います。